大丈夫な父親になる30の弟。そのうち、父親が育児をする子供は自分に自信を持つ。子供がこれから小学校、中学校へと進学し、社会人へと大きくなります。弁当、人間関係、恋愛、仕事など数多く山々が叶えています。どのステージであろうと、その難局を乗り越えるためには何を自分に自信がないといけません。自分に自信を持つこと。これはあらゆるところで必要になる土台です。自分に自信がないと、あらゆるところで弱気になり、うまくいきません。消極的で行動しなくなり、何があっても、どうせ自分なんてと弱気になります。では、どう子供たちは最初の自信を持ち始めるのでしょうか。それが両親の存在です。まず、子供は両親の存在を土台にして自分に自信をつけていきます。さて、両親には父親と母親がいますが、とりわけ母親は問題ありません。母親は育児を通して、学校したり、会社したりなど、十分に子供と出会っています。問題なのは父親です。育児は全て母親に任せるというケースが少なくありません。育児を完全に母親に任せるように、子供と出会う時間が短いことがあります。父親も育児に参加です。父親が育児をすると、子供は自分に自信を持ちます。母親からだけでなく、父親からも気にされているというのは大きな自己肯定となります。父親が子供のために本を読んだりすると、大切にされていると実感できます。叱ってくれると、自分は大切にされていると実感できます。学校でつらいことがあっても、自分にはお父さんという幸せを見たくなると思います。こうして、子供は父親からも母親からも面倒を見られることで愛されていると実感でき、自分に自信をつけていきます。この自信の場合になり、子供は強くなります。子育ては母親に任せるようにしないことです。子供のためにも父親こそ育児に参加が必要なのです。父親こそ育児に参加する。子育て上手な父親になる30の弟。その2、父が育児に参加することで、父から父親へと成長する。父親は育児を母親に任せなくなります。育児は母親に任せている。自分には関係ない。親、それではいけません。育児を母について任せるのは特別な理由がないかによくありません。子育てを母について任せようとしている時点で、父親という仕事を放棄しています。父親こそ育児に参加です。男性が育児をするというのは特別なことではありません。母乳がなくても関係ありません。男性なりに子供を愛したり、触れ合ったりできるはずです。子供からの両親の想像をしましょう。子供を読んだり、一緒にお風呂に入ったり、ご飯を作ってくれたり、など、母が全て対応していることはどう思うでしょうか。自分の面倒や世話をしてくれる人がいつも母だったりだ。お父さんは平日いつも家にいない。休日は家にいても寝ればない。父の存在とは何だろうか。母が親と思うように父の存在が薄れます。全く育児に参加しない人は父でも父親ではありません。子供が生まれたら自然と父親になるのではありません。戸籍上は父でも全く育児に参加しない父親として認められます。子供が父親として認められるためにも育児に参加しましょう。子育てに参加してこそ父は父親になります。子供が育児に参加して初めて父親になります。法律上から見た父親になるのではない。子供から見た父親になることが大切なんです。父ではなく父親になる。子育て上手な父親になる30の弟。その3、父が楽しそうに仕事をする姿を見て私がコンピューターに愛したのは特に父からの影響が大きいと思います。実は父から一度も機械の勉強をしろと言われたことはありません。しかし、こうやって今自分でサーバーを組み立てたり、プログラムを組んだり、自分のウェブページを公開するようになりました。私から興味を抱いて自分から進んできたことです。そうなるようになったきっかけは彼が幼い頃です。まだ私の幼い小学1年生くらいの頃まで遡ります。父は工業系の仕事をしていました。まさに仕事主ということが似合う人です。仕事を家でもするだけでいろいろと会社から部品を持ち帰っていました。持ち帰る部品の数々は子供には単なる会社にしか見えません。なぜゴミ箱を持ち帰るのだろうかと不思議に思っていました。ネジやボルトはもちろん自社や何とも言えない形の別の型などを持ち帰っていました。誰かにしか見えないはずですが、不思議なものです。父が楽しそうに会社を言っていると何だろうと気になります。父は変わった人です。何が変わっているのかというと、そういう部品の組み合わせや設計書をニヤニヤしながら考える人でした。楽しそうに仕事をしているのが見てすぐ分かりました。父が楽しそうに仕事をしているので何をしているのか気になり始めました。父が触っている部品に対してこれなりと質問者に変な設計書を見せてもらったりしました。誰かが説明ではなく、何が会社の開発に関わる大切なことをしているのかと分かりました。父の仕事の内容が分かり始めます。開発や設計を楽しんでいました。それからです。私は父のやっていることを真似たように同じ部品を言ったり組み合わせたりするようになりました。大した話ではありません。父の使える部品を使って通信者に並べたりしていたのです。しかし、そんな小さな行為の中でも何か組み合わせの楽しさや開発の喜びに並んでありました。本当に小さな喜びでしたが、何か父のやっている楽しさを抱いていました。これが意見足を踏み入れた一歩でした。楽しそうに仕事をする。子育て上手な父親になる30の弟。その4、子供の勉強のきっかけは興味や関心から始まる。父は仕事の関係で様々な部品を持ち帰りました。最初に興味を持ったのは磁石でした。見た目は単なる石です。しかし、なぜか引き付けたり、反発し合ったりするような力があります。何だろう、目に見えないけど強い力を感じる。感動して好奇心を刺激されたことを覚えています。で、面白いなと思い、さらに追求が始まりました。次に興味を持ったのはモーターでした。電気が流れることで磁力が発生し、それを利用して回転する力へと応用していました。すごい、すごい、と騒いだことを覚えています。未来力が回転する力へと応用されています。モーターに夢中の小学生になっていました。父はなぜ仕事に夢中になっているのか、次第に分かり始めました。父は機械関係の仕事をしていたせいで、他にも様々な部品を持ち帰りました。音が発せられるスピーカー、電気を蓄積するコンデンサー、海洋電気を与えるための抵抗器、そういう段階では役立ちません。しかし、芸術のような組み合わせにより正しい働きをする人の精神ができていることをします。父はそうした部品を組み合わせて精神をする仕事に携わっていました。見方を変えれば芸術です。すごいなと思い、尊敬でした。そんなある日、衝撃の事実をします。テレビやラジオもそうした精神作りから何かということを知ってしまいました。笑えるような話ですが、どうも衝撃的でした。まだ幼い私はテレビやラジオの中には適していないものだと思っていました。小さい人だけスイッチを入れると話し始めるのだと思っていた。改めて考えると、ありない事実だと通過されますが、子供はそういうものです。都会に引っ張られた人に乗った三角洲が空を飛んでやっているのも、無条件に信じ込んでいた時期があります。本当かどうか確かめようと、私はテレビやラジオを運転しました。確かに何の人は入っていなかった。あの、父の主催は、全通信の型の中でした。テレビや子供の興味や関心を増し上げる。子育て上手な父親になる30の弟。その後、子供が早く用意を始めたら強い興味や関心を表れている証拠。テレビの中には人が入っていない。ラジオの中にも人が入っていない。父がやっていることを真似ているうちにこうした商品の事実を知ることになりました。実のことは全通信の塊です。小さな役目を持った部品が芸術的な組み合わせによって大きな役割を発揮しています。そういう現実を知ってしまいました。私は今のものから私が反対しました。それが本当かどうか自分の目で確かめてみたかった。今まで自分が夢を見ていた反動でした。事実を知りたい。現実を見たい。という強い欲求でした。電球を割ってみたり、電卓を運転したり、電動のマッサージを運転したりしました。これだけではありません。ラジオカセット、ビデオデッキの問題です。せっかく親になってもらった電動機という電気も問題しました。今、親子でもないことをしていたと思います。みなくしの先生の形から壊していきました。肺もいいことです。みなくしのバランスのせいで、みなくしの内臓が分からないものになっていたと思います。しかし、それに応じないしまいました。本来なら当然近いはずですが、父は前が電動になろうと許してくれました。父は機械の仕事をしていたので、そうしたことに考えました。さすがに子供で運転ができないものもありました。自動車、エレベーター、エスカレーター、なんか、ブルドーザー、自動販売機などです。そんな時、父はあることを知らせました。機械の状態というのが資本です。A4歳の大きな本です。機械の状態が子供の分かるように、体を一体的に解説されていました。これは参りました。こんなのが見ていきました。どんどん飲み込んでいきました。機械に対する抵抗はなくなり、着実に取り組んで変わっていきました。父は、まるではまず興味関心から始まることを悟っていました。子供の興味や関心を抱いたことをできるだけ騙さず伸ばそうとしていました。時には、早くに見ても子供がいい勉強になっている。それを許せるようになることです。それで子供の将来になるくらいですが、子供は早くに簡単になる。子育て上手な父親になる30の弟。その6、どんな遊びも進めれば勉強になる。私が小学4年の時、みなくしにパソコンが登場しました。父の仕事でパソコンが必要になったことがきっかけです。なんと、当時は50万円ほどした PC 優先型クリッチというタイプのパソコンです。父は仕事に使っていましたが、時間がある時にはゲームとして使わせてくれました。パソコンには原則が付属でついていました。父はよくパソコンを使って遊びを教えてくれました。パソコンで何らかにはキーボードを早くなければなりません。その結果、父は何回も勉強していました。必死にキーボードの愛情で一秒でも早く出るようになっていました。中学生になったら味のことです。パソコンゲームというのはプログラム言語によってできていることをします。当時私が手をつけたのはベーシックという単位プログラム言語でした。比較的わかりやすいプログラム言語だったので、自分も少し挑戦してみようかなと思いゲームを作りました。本当に初歩的なオールデンゲームを作ったこともありました。その後、時は私の誕生日のことです。父から誕生日プレゼントとして30万円ほどのノートパソコンを買ってまいりました。OS は Windows 98。当時としては高性能のノートパソコンを買ってまいりました。自分専用のパソコンの手に入れてから一気に勉強を加速しました。インターネットという技術をします。ホームページを作る HTML を覚えます。まだ学生でしたがサーバーを立てて独自ドメインを取得して自分のウェブページを一旦公開するようになりました。それが今あなたの目の前にあるハッピーネクサイです。これは全ての始まりは面白いです。面白いなきっかけで追求が始まりました。自社から始まった興味は次第に深み、機械の具体、タイピング、コンピュータープログラムへと発展です。 HTML というホームページを作成するのを学び、自宅にサーバーを立ててしまうようになりました。もしこれらのことを勉強しようと言われていたら、現在の私はなかったはずです。しかし、社員の勉強しようと強制されなかったからこそ、自分が勉強しようとする気持ちが大きくなったのかもしれません。当時の私は勉強とは思わず、単に遊んでいる感覚でした。遊びのつもりでしたが、結果として勉強になっていた。まんまと父の前教育に押された結果、今の自分になるような気がします。勉強の道は遊んでいい。むしろ遊ぶの方が長続きしますし、一生懸命になります。まず、楽しさが欲しいます。楽しさがあるから勉強も好きになります。遊んでいたら勉強だった。この繰り返しです。どんな遊びも進めれば勉強なのです。遊びを進めて勉強に変える。子育て上手な父親になる30の方法。そのなら、本当に家族を大切にする父親は家族サービスという言葉を使わない。父親として気をつけたいことがあります。家族サービスという言葉です。家事や子育てをしている父親がつい口にしてしまうことです。たまには家族サービスをしてやらないといけないが、家族サービスで週末は家族で温泉に行こう。家族サービスで子育てを手伝おう。優しいお父さんというイメージがありますが、実のところ良くない表現です。父親の心の内に見えてきませんか。家族サービスで家事や育児を手伝おうという父親の発言に彼は初めて気づいています。家族サービスと言っている時点で家事や子育ては母親がするものという意識が感じられたです。本当は面倒くさくやりたくない。仕方がやってやるがという困難さが感じています。家事や子育てを一緒に協力して進めていこうとする気持ちが薄い。サービスでやろうという意識が初めてです。確かに家事や育児は母がちゃんとになるケースが多くなるでしょう。しかし、ちゃんととはいえ、母先祖の仕事という意味ではありません。父親はサブ担当です。時間があるときは協力して当然であり、手伝って当然です。そこにサービスという言葉は存在しません。本当にいい父親はそんな姿勢の言葉を使ったりしないのです。家族サービスという言葉を使わないようにする。子育て上手な父親になる30の方法。その8、父親の趣味に子供を誘ってみよう。父親が休日にやりたい代表は概ね2つしかありません。のんびりしたい、趣味を楽しみたい、楽しみたいです。家族のために家事や育児の手伝いができればいいですが、なかなかこのようにいかないことがあります。普段の仕事からのためそういう体力が残っていない場合です。だからとはいえ、父親として家事や育児を放っておくのはよくありません。何か嫌ではないのでしょうか。もちろんあります。父の趣味に子供を誘えばいい。私が小学生の頃に連れて行ってもらったのはゴルフの練習場でした。父はゴルフが趣味です。車で5分間の車にゴルフの練習場があり、週末は約束で出かけていました。ある日、家事も一緒にゴルフに行こうと誘われて連れて行きました。父は趣味のゴルフを楽しんでストレス発散ができるし、私も長いゴルフが新鮮で楽しかった。父のストレス発散と子供の世話が同時にできる一石二鳥のアイデアですね。子供には興味がないだろうと先入観を持たないでください。子供はこういうことが好きです。意外なことでは外食もそうです。父は子供は美味しいものが食べられる。母は料理の手が食べられる。親子の会話が楽しめる時間になる。いいアイデアですね。映画館から子供と一緒に行くのもいいアイデアです。最後と言ったら温泉が最適ですね。家族で温泉に行くと父としては癒されるし、子供としては遊びが楽しめます。温泉が大げさな銭湯でも OK です。母には冬を渡す手間や湯船を掃除する手間などがあるので助かります。そうした効率の良い方の過ごし方を考えてみましょう。考えようによってはたくさんあるはずです。父と子供の都合を一緒に考える方法を模索する。子育て上手な父親になる30の方法。その9、なぜ子供にとって父は母より遠い存在と感じてしまうのか。子供の頃を思い出しましょう。父と母のどちらと接する時間の方が多かったでしょうか。特殊なケースもありますが、一般的にはやはり母親と答える人が長くするはずです。男性は生まれつき女性より力の体力もあります。そのため家庭を支える大黒柱が家族構成はまだまだ自由です。その仕事があるために父は平日家にいる時間が少ない。母に比べて子供と触れ合う機会が少ないです。広い場合なら子供が9万人を得て子供が出た後家に帰ってくるというケースがあります。子供と触れ合う時間の増やしがなかなかこのようにいかない。するとです。子供にとって身近な存在は母親の偏りになります。一方、父親という存在がだんだん遠ざかって感じられるようになります。その結果、父というと母より遠い存在という印象が強くなります。父は子供と触れ合う時間の増やしがないとどんどん母親よりになります。母の言うことは聞くけど父の言うことは聞かなくなってしまいます。休日、子供と一緒に風呂に入ろうとしてもお父さんよりお母さんの方がいいとわがままを言う。子供のために本を読んでやろうとしてもお母さんの方がいいと言われてしまう。触れ合う機会が母の方が多いのでこうなるケースが多い。しかし、ここで諦めてはいけません。触れ合う時間が少ない父親だからこそ、時間のある休日には母親以上に触れ合う機会を増やすことです。最初は子供が嫌なこともありますが、めげずに一緒に触れ合う時間を増やしましょう。お父さんと一緒にいても楽しいよということをきちんと体感させることです。仕事があるから社会で終わらせるのではなく、意図的に増やすことが大切なのです。父親は子供と触れ合う時間が短いからこそ、意図的に増やす。子育て上手な父親になる30の方法。その10、母親の大変さを理解するために男性こそ育児に参加する。もちろん父親も育児に参加です。母が手伝ってよと言われてからでは遅い。むしろ父から今日は子供の面倒は自分になるよと愉快なちょうどいいでしょう。父と母との仲がいいから育児を手伝うのではありません。父が育児を手伝うから母との仲が良くなります。母の育児の大変さを身をもって理解できるようになるからです。単なる手助け以上の意味があります。時間のある週末は父が安全に母親に役に立ってみてはどうでしょうか。子供は遊び相手になる。子供の食事をする。子供のために絵本を読む。子供と一緒に風呂に入る。短い時間でもこの時間はとても意味があります。子供は手が離れます。面倒なことだけの連続です。育児は本当に大変だな。自分も仕事で大変だけどお母さんも頑張っているんだな。やが、母の大変さを理解できるように自然と母の愛が優しくなります。母の大変さを理解するにはやはり父の育児に参加するのが一番です。育児とは父と母の人生です。父と母の仲が良いと子供の影響も良くなります。2人の仲が良いと助け合ったりしているのは子供にも分かります。父と母と仲が良いと協力し合うために母の仲が良いと父を積極的に参加しましょう。母の大変さを理解する。子育て上手な父親になる30の方法。その11、家族揃って食事ができるように自分なんとか早く家に帰る。父親としては仕事で忙しくなることを期待する時間も遅くなります。早くは帰りたいが仕事の関係で遅くなるという家庭も多いことでしょう。子供が9万人を得て子供が寝てから家に帰る。こんなケースもあると思います。仕方ない事情とはいえ何とかしたいものです。もちろん毎日早く帰宅するのは仕事の関係でどうしても難しいこともあるでしょう。毎日早く帰ることができなくても週に1回くらいならどうでしょうか。週に1回くらいは早く帰れるように仕事の調整をしてみましょう。夏休みの宿題と同じ感覚です。明日しようと思っていた仕事を今日のうちに仕上げておけば次の日になるんですね。スケジュール調整すれば仕事を早く切り上げられるようにすることができることでしょう。早く帰宅することはもちろん夜道をせずに家へ直行です。子供たちと一緒に食事をすることができるようになります。やはり家族全員が揃った夕食が一番です。家族揃って食事をすることで子供が子供の話を聞くことができたり、子供たちの様子を確認できたりします。子供は父と話をする機会が増えるのでいいことです。子供たちと一緒に風呂に入ることもできるでしょう。子供たちに体を洗ってもらったり、役に立ってあげたりなど、スキンシップも増えます。週に1回だけでも夕食に間に合うよう早く帰宅するだけで、父親としての印象が良くなります。安藤のような特別な人に限らず、普段から早く帰られるのは早く帰ることができましょう。週に1回くらいは夕食に間に合うよう早く帰宅する。子育て上手な父親になる30の方法。その時に、特別な人、特別な人は大幅に評価が向上する。子供の頃、父の会話はいつも深夜でした。私なら後に父が帰ってくるという気持ちがありませんでした。しかし、普段は夜中に帰宅しても夕食に間に合う時間に帰ることもありました。家族の誕生日です。家族の誕生日のような特別な日は必ず夕食前に家に帰ってきたのを覚えています。いつもは遅く帰ってくる父がそういう日に限って早く帰ってくると子供はぼやっと思います。父親は少し早めに仕事を切り上げて家に帰るだけのことでしょう。しかし子供たちはかなり印象は変わります。家族のために気を使っているんだと伝わっています。特別な日に特別に気を使っている父は子供たちからの評価の大幅にアップです。その上誕生日プレゼントまであれば言うことなしです。絶対子供たちは大喜びします。父が会社でどのようなやり取りをしていたのかわかりませんが、早く会社できるようにスケジュールの調整をしていたのでしょう。そういう場面も特別に変わってはありませんが、目に浮かんでいます。自然と子供が分かります。父親としては大切な機会は早く帰宅できるよう、あらかじめスケジュール調整をしておきましょう。可能なら息子の誕生日が早めに帰宅したい日があると、あらかじめ上司に伝えておきましょう。息子の誕生日は年に1回。本当の上司がそれ以外は理解しているはずです。もし、高さのような難しければ、子供のために誕生日プレゼントを買ってあげたという話をしないでするだけでもいい。それともなく周りに伝えます。職場にいる方たちは子供の誕生日が近づいているんだと気づきます。中間の機会が早めに帰宅しやすい雰囲気をあらかじめ作っておきます。これも父親としての大事な仕事です。家族の誕生日が早めに帰宅できるよう、あらかじめスケジュール調整しておく。子育て上手な父親になる30のこと。その13、伝えていくに参加できないことは母親に育児を願うことだけでも伝える。どうしても伝えていくに参加できないことがあります。仕事で伝えて育児まで回るしかない。家に帰って育児を終えすでに子供たちは眠ってしまっている。そういうことは全て母親に次の言葉をかけてやりましょう。いつもありがとう。おかげで助かっているよ。母親に育児を願うことです。どんなに伝えていてもこの仕事の答えは言えるはずです。だったら仕事ですが、この言葉がある方は全然違います。たとえ父親が自分に育児に参加してくれてもこの言葉を言われる方は救われます。きちんと自分の努力や苦労を消化していると感じることができるからです。むしろ家族のために皆さんが喜んだり一生懸命に仕事をしている父も感謝しているということでしょう。そういう事情は言い方が笑っているはずです。お互いに思いやる気持ち一致です。 間違ってももっとしっかり育児をしろなんて譲れない言葉は言わないことです。母は頭にして空気変化のもとになります。母の気持ちとして優しい言葉をかけることで育児は円滑に進んでいくのです。母親、育児を願う言葉をかける。子育て上手な父親になる30の方法、その14、叱るというのは愛を伝えるということ。こら、ダメじゃないか。叱るというのはどのようなイメージを持っていますか。欠点のためにどなったりすることだと思っている人が多いのではないでしょうか。確かにそういう一面もありますが、それだけではない。叱るというのは礼儀や作法を教えるためだけのものではありません。愛しているよという気持ちを伝えるという側面も持っています。叱ると愛するは愛のようですが、実はどうもです。子供が悪さをしたとき、父親は子供から嫌われるのは嫌だと思います。その必要は全くありません。叱るときは叱ることです。例えば、真実の子供の門限を破って深夜に帰ってきたとします。どこへ行っていたんだ。叱るは門限を守りなさいという意味ではありません。お父さんは本当に心の底から心配しているんだという気持ちを伝えるためです。もちろん、単に行くわ。と叱るだけではなく、子供を案じることも含めましょう。本気で心配していたんだぞ。万が一のことならば、お父さんは生きていない。お前は目を持って怒っているんだ。このような表情の中に温かい意味が感じられます。叱るは愛を伝えるものです。反抗期の子供の前ではうるさいなと口伝えしているでしょう。しかし、自分のことを心配してくれているよりは少しずつ伝わっています。表面的には反抗していてもきちんと伝わっているものです。子供に愛を伝えるために叱る。子育て上手な父親になる30の方法、その15、叱るだけはいけないが、全く叱らないのはもっといけない。叱るというのは父の仕事です。大事な場面では叱るは父の役です。礼儀や作法を教えるだけでなく、子供のことを本気で心配している気持ちを伝えるという役もあるからです。時々叱らない父親になります。世間に一般からすると優しいお父さんですね、という評価を得られることでしょう。それは世間の評価はそうでも子供はどうでしょうか。ここです。世間からの評価と子供からの評価は当然あります。往々にしてここで勘違いをします。実は違います。全く叱らない父親は優しいことか冷たい父親です。子供が叱らない父親ほど悲しいことはありません。どんなことをしても叱ってくれないのは愛されていないと感じてしまうからです。無関心であり、むしろ同じです。それは子供も触ってしまいます。どんなに悪いことをしても叱ってくれない父親に子供は失望します。自分には興味がないなら、愛されていない。お父さんは私のことがないのなら、悪い印象を抱いてしまいます。厳しいことを言いますが、子育てを完全に放棄している最低の父親です。優しさを意識しているのではなく、単に自分が楽をしたいです。単に子供に関心なのは一番良くないパターンです。子供は悪いことをしたときはきちんと叱ってほしいと心の中で願っています。叱るだけではいけませんが、全く叱らないのはもっといけません。叱るべき場面ではきちんと叱るようになりましょう。子供はうるさいと反抗しながらも心の中では嬉しく思っているのです。叱るときは叱る父親になる。子育て上手な父親になる30の方法、その16、母親からの時は解決策の前に共感戦いよ。ねえ、聞いてよ。今日も大変だったのよ。あの子から。育児にされた母親は父親に対して一つや二つの事情を起こします。そういうふうに母の育児の悩みに対して、男性はまず解決策から言ってしまいがちです。そんなことは構成がいいなど、一言で済ませます。悩みを言っているのだから解決につながるようなアドバイスをするのは一見すれば当然のことのように思います。しかし、解決策から返事をするのはよくありません。母親の本音としては、まず話を聞いてもらいたいと思っています。共感してもらいたい。悩みを聞いて大変だねと共感もらいたいと思っています。自分の大変さを笑ってもらい、努力を認めてもらいたい。もちろん全ての母親に共通するとは足りませんが、そういう抵抗が強いのは確かです。父親が母親に借りることは解決策の前に共感です。そうか、それは大変だったね。本当によく頑張っていると思うよ。そういうことならば、何がするのも無理はないね。母の育児の手を願い、大変さに共感することを書いてあげましょう。それだけで癒されます。解決策を言うならその後です。自分の気持ちを笑ってくれて共感した人の話はその後も受け入れやすくなります。子供は母親に甘えますが、母親も父親に甘えたいのです。母親の話に共感する。子育て上手な父親になる30の方法、その17、甘える父親はもう一人の子供である。父親は子供に言います。自分のことは自分でしなさい。と、何でもかんでも親に頼らず自分でできる範囲のことは自分でするようにしなさいということです。いつまでも親に甘えてばかりはいけないということです。全くもってその通りですね。反応の余地もありません。しかしです。面白い現象が立てないで起こっています。会社に向かおうとしている父親が母親に話しています。お母さん、靴下どこにあるの？ご飯、まだ。クリーニングに出したシャツはどれ？親、おかしいと思いませんか？父親がもう一人の子供になっています。母親からすれば自分のことが自分でしようと思います。お互いあるはずの父親が子供のような母親の負担になっている。母親からすれば面倒のかかる子供がもう一人いるようなものです。あなたにそういうことはありませんか？あるいは今の母親とつい頼りがちになります。育児に忙しい母親の余計な負担にならないために父親こそ自分のことはできるだけ自分ですという考えをすることです。育児で大変な時期だからこそ母の負担を軽減するようにしましょう。母親の負担にならないよう自分でできることは自分です。子育て上手な父親になる30の方法、その18、父親と遊びなさいことを面白い相手はない。見なくては大きな話があります。子供の頃その大きな話は遊びになっていました。柔らかい色々の絨毯が敷いてあったので、手をする心配もありません。比較的、体を使った激しい遊びは雑誌でするものとなっていました。特に父と雑誌で遊んだ記憶は今でも覚えています。どんな遊びかというと、何のことはない、飛び箱です。飛び箱をわざわざ準備するのではなく、父の雑誌の真ん中で遊んだりなり、飛び箱の代わりになります。私は助走をして父の背中を飛び越えていました。初めは飛び箱の高さも低いですが、飛び越えるために父が少しずつ腰を上げて高さを上げていきます。飛び越えるために父が上げています。お、すごいな。じゃあもう少し高くするぞ。次第に飛び箱が高くなります。まさに人間飛び箱です。単純な遊びですが、面白くてたまりませんでした。本物の飛び箱があって、一人で飛び越えるだけでは面白くないですが、なぜか父親が飛び箱になると面白くなります。自分だけではなく、父は遊んでいるという方が欲しい。飛び箱が飛べた。というでした。父に慣れているという安心感。飛び越えるために父に褒められるという快感。もっと父に褒められたいと思いやるとはず。どんなおもちゃで遊ぶように楽しく感じました。おもちゃで遊んだ記憶よりはっきり記憶に残っています。父は遊んだ飛び箱の記憶は昨日の出来事であるように覚えています。子供のおもちゃさえ大概という問題ではありません。確かにおもちゃも楽しくて面白いですが、何かしらは高さに足りる部分があります。子供にとって一番の遊び相手はやはり両親です。というわけで、父の強い父親は子供の遊び相手になるってせいなのです。子供の遊び相手になる。子育て上手な父親になる30の方法、その19、ストレス発散のせいなら子供の遊び相手になりたい。父は仕事でストレスがいっぱい。ストレス発散というのはやはり運動ですね。休日には仮にドリンクなどしてストレスを発散させようとします。ちょっと待ってください。どうせストレスを発散させるならいい方法があります。子供の遊び相手になります。その点を生かして力こそできる遊び相手になります。育児では力やスピードを出し必要とされる場面があります。そんなことこそ男性である父親の出番です。初めての子供に、鉄道でさらなる強さを持つこと、戦い、子供の力強い、かけっこ、どれも力が必要であったり、スピードが必要であったりしますね。こういう遊びを通して子供は父を尊敬し始めます。遊びを通して父親は男らしい力とスピードを分けるようになるからです。自分より強くて自分より速い父親としてならやっぱりお父さんがするなと尊敬します。もちろん体を一体動かして父親と遊ぶことで健全な遊びになりますが、体が丈夫になります。父親はストレス発散になり、子供は体が丈夫になりたいです。いいアイデアですね。早速、今日から始めましょう。ストレス発散と子供の遊び相手を同時に叶える。子育て上手な父親になる30のこと、その20、親が暴力を加えた子供は友人も暴力を振るようになる。子供が悪いことをしたとき、父親は心がけたことがあります。父親は今、暴力はいけないということです。たった一言ではありますが、会議があります。往々にして父親は自分の大切な方々こそ熱心な教育をしようとします。その結果、叩いたり、殴ったり、など、大切で争いをするときがあります。自分の子供だからと思ってつい叩いてしまいます。これは絶対によくありません。子供のためにと思って叩いているのでしょうが、実は子供のためになっていません。むしろ子供へ悪影響です。悪いことをして父親が叩いた子供はどう思うでしょうか。悪い人は叩くものなんだ。悪いことをする人は叩いていいんだ。抑えきれない感情は吐き出してもいいんだ。子供が暴力を覚えてしまいます。すると子供が心が悪いことをした友人でいきなり叩いたり殴ったりします。自分の父親がそうしているからそうするものだと思っているからです。悪いことをした人を叩く必要もないので子供も同じようなことをしてしまう。本人は正義のつもりですが、客観的に見れば単なる暴力です。まだ子供の頃がいいでしょう。その子の頃になって社会に出て同じことをすれば彼らは済ませません。店を抑えることができない癖について気にならないことならば暴力事件を起こしてしまうようになります。父親がそうしてきた面倒を見るために迷わしてしまいます。いえ、まだそれだけではない。本当の問題は以前その子が父親になったときです。結婚してまだ離れたとき同じように大切にしているようになります。自分がそういうふうに育てられてきたので、生まれてきた親子もそういうふうに育てるものだと思ってしまうからです。自分が苦しい経験をして育ってきたら、後から生まれる親子も同じ苦しみを与えてやるという連鎖です。長い良くない良心になると、長い良くない良心になります。親子の連鎖の始まりです。子供のためにと思ってつい手を出してしまいがちですが、ずっと怖いことです。悪い連鎖が始まるかどうかわからないです。父親の教育に大切なあるかどうか、誰かに言っています。痛みや恐怖で争いをする教育は絶対に良くないのです。子供の暴力を振るのはやめる。 子育て上手な父親になる30の方法。その11、父の仕事現場を見せてあげると父の仕事のイメージが湧くようになる。父親が仕事をしているとはいえ、子供たちは抽象的な想像しかありません。子供なりの父の働く姿を想像しますが、必ずしもその通りとはありませんね。そういうことこそ父の職場を子供たちに見せてあげましょう。実際の仕事現場を生で見せてあげます。会社からとか、秘密情報、個人情報など注意を払う必要がありますが、会社によっては許してくれることもあるでしょう。職場の雰囲気、実際に父が座っている列などを見ると、子供たちは父親の仕事のイメージが湧きます。父が仕事をしている内容などを見せてあげれば、お父さんがここでこんな風に仕事をしているんだと理解できます。もし会社が許してくれなければ、会社は解散されてもいい。子供に父の働いているのでぜひ、ここがお父さんの勤めている会社だよと教えてあげましょう。大きな理由なら、あの日の中でいつもお父さんが仕事をしているのか。それが分かるだけでも意味があります。なんとなく、ぼやけていた父の仕事ぶりを想像できるようになります。行っていますと、家を出ていった後、父はどこへ行き、何をしているのかが分かるだけでも違います。子供たちとの間に共通の話題ができて、話が弾みやすくなるのです。可能なら働いている職場を見せてあげる。子育て上手な父親になる30の方法。その12、早く家に帰れる人は、今聞いた父親になる30歳をしよう。仕事が早く家に帰ることができ、夕食前に早く家に帰れそうなことがあります。週に1回ぐらいはそういうタイミングの意味もあることでしょう。さて、そんなことです。もちろん早く家に帰って家族揃って夕食ですが、あなたはちょっと変化を持たせてみましょう。気をつけて父親になるためのポイントがあります。父が早く帰れると分かった日は、今電話して母親に今日は早く帰れそうだよと伝えます。その時、次のどちらも一緒に伝えましょう。夕食を買って帰る。家族で外食する。どちらでも OK です。夕食を買って帰るなら今日はお弁当やおかずを買って帰るから夕食の準備はいらないよと伝えます。帰りにスーパーによって夕食の弁当やおかずなどを買って帰りましょう。思いもせも子供が持てるはずです。家族で外食をするなら食事に出かけた準備をしていてねと伝えます。家族は外食するための2時間の準備があります。以前にせよ普段と違った夕食が食べられるので子供は大喜びです。しかも母親は夕食をする手間がなくなるので楽になります。父が早く帰れ母の夕食するのが手間なので家族全員と食事ができます。父からすれば大したことはないと感じますが母親は大助かりです。ささいな機会で父親としての好感度があります。早く家に帰る日は夕食を買って帰るから家族で外食をする。子育て上手な父親になる30の方法。その13、相手のスキンシップがあれば回数は少なくてもいい。子供が一番喜ぶのはやはりスキンシップです。ワンワンと泣いているなら抱っこをしてみましょう。すぐ泣きやむはずです。お父さんと手をつなげて子供に恋することでしょう。運動していると安心してそのまま寝てしまいます。そのくらい子供は嬉しいことです。ここから落ち着くことはありません。ただしスキンシップが大切だとはいえ、いつもベタベタベタベタではありません。大切なことは愛の触るスキンシップをすることです。例えばあなたの幼い頃を思い出しましょう。父や母からおむつされたり抱っこされたりした記憶があるはずです。幼い頃にあなたが抱っこされたり手をつなげたりおむつされた記憶が残っていることでしょう。よくよく考えてみれば、あなたが昔の記憶です。なぜそういうことを印象に残っているのでしょうか。愛がきっと触るスキンシップがあったからです。大好きだよ。愛しているよ。大切にしているよ。そうした愛が触るスキンシップを心がけましょう。父親は母親よりスキンシップが少なくなりますその分、愛情たっぷりのスキンシップを心がければいい。愛のあふれるスキンシップがあれば、回数は少なくてもずっと記憶に残ります。手をつなぐとき、抱くとき、おでこを撫でるとき、きちんと気持ちが触るようなスキンシップなら子供には必ず触ります。昔のスキンシップの記憶が残っている理由はそうした理由からです。愛のあるスキンシップを心がける。子育て上手な父親になる30の方法。その14、ただし、父の最多は大切な人を守るためである。男性の特徴の一つといえば、父です。男の子さんがいる場合、父親と結婚があります。父の最多についてです。男の子に父の最多について教えていない家庭が多いので驚きます。子供はやはり女の子より男の子が強いです。父の強い男の子は父で喧嘩をしたり女の子をいじめたりすることもあるでしょう。男の子にきちんと父の最多を教えてあげないと、父を困らせたり、誰かに頼む悪いことにされてしまいます。そうした父の最多は間違っています。まだ幼い子供だからこそ早い時に父の最多を教えるべきです。父の正しい最多を教えるのは早ければ早いほどいい。あなたは子供に父の最多についてきちんと説明ができますか。本当の父の最多は大切な人を守るためです。男の子供がいればきちんと父の最多を教えることが大切です。特に男性である父親はそういうことにしっかり伝えましょう。またそういうことの喜びがありましょう。父を困らせたり、誰かに伝えたりの父の最多は間違っていると、正面から教えてあげることです。なぜお父さんの父が強いのかというと、家族を守るためなんだよと教えてあげましょう。父は人を困らせるためではない。人を助けるためなんだ。大切な人を守るために父を使いなさい。母親や子供の能力を問わず、むしろ家族を助けるために父を使う。そういうことを見て、子供は父の最多を覚えます。大切な人を守るために父を使う。子育て上手な父親になる30の方法。その15、子供の言いたいことにいちいち子供は幼い頃が一番可愛いと言います。10歳くらいまでは何でもはい、何だろうと言って素直に言うことを決めるんです。お人形さんのように可愛いですが、10歳くらいを過ぎると急変します。悪い言葉を覚え、使い始めます。また、あと、まぬけ、友人の影響や、あんなの影響などで、汚くて下品な言葉を使い始めます。子供はこうした下品な言葉が大変新鮮です。さらに話も親になっても、こうした汚い言葉を言って語り始めます。こうなると厄介です。急に子供に関しない汚いことも急に増えてきます。生まれたばかりの言葉を出しないように言ってから言ってからなったと思えば、次は汚い言葉で親を語り始める。なんと、子育ては大変なのでしょう。こういうことに対してどう対処していますか。無理やり言わせないように誰かに殴ったりなど暴力で叱責をするのはよくありません。叩いてはいけませんと言って言うような暴力を振るのは見込みになりません。難しくはありません。子供の気になることにいちいち本気にならないことです。そういうことをさらにやめなさいと忠告なくして、あとは聞きなさいでいい。こういうことに本気に反応するのも大人しない。結局、子供のことです。ここから本気で言っていることではありません。ただ、もし半分、飛び込んで禁止しているだけです。親も大人ですが、仮に大人だと思い聞きなさい。精神年齢の高いような精神年齢が低い子供を積み込めるくらいの余裕が欲しいことです。いちいち本気で付き合っていたら親は身も心も持ちません。こうしたことは子供がいつまでも伝え続けるわけではありません。もうしばらく成長すればすぐ立って言わなくなります。物珍しい言葉を覚えて使ってみたいのです。子供の汚い言葉を軽く聞きなさい親になる。子育て上手な父親になる30の方法。その16、男らしい父親なら曖昧な返事は返さない。夫婦で話すのは父親より母親のペースが多いのではないでしょうか。もちろん父親でおしゃれもしておりますが、そういうペースはないです。おしゃれは女性の得意技に一生懸命握っています。平日、父親は仕事で見ないため、夢中になった子供の出来事や心配など細かく連絡しようとします。最近、あの子なんだか元気がないみたい。心配は、あの子、教室で悪い伝統の、塾に通わせた方がいいのかしら。最近、私の言うことを聞かなくなった。あなたからも何とか言ってよ。言わんとしていることはありますが、応援して話すような大きな話です。まだこのことで話すようもしたらいい、ならないと話してしまいます。母親の話を聞かれてされてしまい、父親としては中途半端な返事をしてしまいます。うん。いつでもない。だからとはいえ、どうでもない。こうした曖昧な態度を母親は嫌がります。曖昧な返事をするから母親はきちんと聞いているの。と、ヒステリックに言います。まだ返事をするだけいい方です。一番嫌いは無論になることです。母親の話に対して何の反応もなくなるのは一番嫌いません。無関心ということです。女性にとって無論は無視されたと感じます。冷めた夫婦はここから始まります。夫婦の輪に際予感させてしまいます。父親としては面倒でも母親の話に対してきちんと返事を返すことです。父親がしっかり返事をし、分かったよと言えば済む話です。もし一人にされてもらいたければ少し伝えてみたら静かにしてくれないかと言われても OK です。次の週末に俺が子供に言っておくよ。週末には子供の相手をするよ。何かきちんとした返事をすることです。はっきりした返事で妻は安心するのです。きちんとした返事を心がける。子育て上手な父親になる30の方法。その17、夫婦ならに至れば子育てにも影響を与える。夫婦ならにと子育てにも影響を与えます。いつもお仕事大変ね。お疲れ様と父の仕事に感謝するから。いつも育児ありがとう。本当に助かっているよと母の育児を願うし、父の母の思いやり母の父を思いやります。みんなに夫婦の愛し合っているのがわかります。一見すると仲のいいのは父と母の間です。子供に対して直接何かをしているわけではありません。しかし仲のいい夫婦はそれだけで子育てにとても良い影響を与えます。いい影響を与えるポイントは3つあります。1、思いやることや態度を子供を愛する。2、子供の態度を優しくなり愛情を注がれる。3、子供のことを安定する。第1のポイントは思いやることや態度を子供を愛することです。夫婦が助け合っているところを子供を愛することで助け合うのはいいこと。人が喜んでいる顔を見たり気持ちが上がってきます。両親が協力者に愛し合ったりしている姿を見て子供を笑うようになります。子供の力も影響を与えます。第2は子供の態度を優しくなり愛情を注がれることです。子供を育てるのは両親です。その両親の中で学びていると子供の態度も自然と穏やかになり愛情を与えるようになります。子供はやはりいつも優しいお父さんとお母さんでいてほしいです。子供へ注がれる愛情は父親や母親ですが、その父親や母親こそ愛情が必要です。川の上流から流れて水が流れていくイメージです。上流である父親や母親こそたっぷり愛を抱いてほしい。夫婦が愛し合っているからこそ結果として子供への愛情がたっぷり伝わります。第3の理由は子供のことを安定することです。両親がいつも喧嘩をしていると子供も不安になります。自分の家の様子を取ることができません。 不安や恐怖を感じる時間が増えて、心に悪い影響を与えます。しかし、いつも両親が穏やかなら、子供も安心します。夫婦の間で喜びを分かち合っていると、それを見て子供のようになります。喜びや苦しさを感じる時間が増え、心に影響を与えます。自分の家を落ち着くようになれば、勉強にも集中する時間が増え、成績の伸びも良くなるのです。夫婦仲を良くする。子育て上手な父親になる30の方法、その28、子供の失敗は超えたタイプがいい。あなたが新しいことに挑戦しようとするときはどのような時ですか？成長を求めているとき、向上しようと心がけているとき、やはり人が挑戦しようとするときは大変ですよね。今までは違った新しい自分になりたい。自分の腹を読みたいから今まで経験のない新しいことをしようとします。新しいことに挑戦すればうまくいくこともありますが、時には失敗することもあります。大人ですが、新しいことに挑戦するときは勇気が必要です。時は失敗もします。子供ならなおさらです。子供も大人のように新しいことに挑戦しようとするのは成長しようとしている証拠です。初体験ということです。初めてのお伝え、初めてのお伝え、初めてのお伝え、新しいことに挑戦すれば失敗することもあるでしょう。いや、子供よりうまくいかない確率は大きいはずです。初めてのお伝えで頼んだものと違うものを買ってきてしまう。初めてのお伝えで終わらないになってしまう。今の世代で初期会をしていた時に言ったり手を滑らせて触ってしまう。そんな失敗をどなたにしちゃったりする親ではよくありません。おとかしい父親なら子供の失敗を褒めるくらいは必要です。よく頑張ったね。偉い。今回はうまくいかなかったけど、次からはうまくいくよ。大丈夫。勇気があるね。力強い言葉をかけて失敗を褒めてあげます。すると子供はうまくいかなかったけど、これでよかったんだと思い落ち込んでしまいます。失敗を褒めてあげるというのがポイントです。挑戦したらこそできる失敗です。きちんと子供が成長しようとしている姿ですから、思いっきり喜ぶのです。子供の失敗をむしろ褒めてあげる。子育て上手な父親になる30の方法、その19、子供の話に難しい評価や感想はいらない。単に共感するだけでいい。心理学会では人の中に話したりも正解感は共感してもらいたいからとのことです。話を聞いて納得してもらったり、一緒に気持ちを分かち合ったりしたい。あなたにも当てはまるのではないでしょうか。仕事のような特別な用事がある場合を除いて考えてみましょう。普段の日常生活の中、何やら友人に話したり、電話したりするときどのような心理状態ですか。自分の話を聞いてもらいたい、笑ってもらいたいという気持ちがあるはずです。明確に私の話を笑ってと言葉を口にすることはありません。それとなく聞いてよ、今日こんなことがあってねという話をしていることでしょう。共感もしてもらいたいから話しかけています。幼い子供でも同じです。子供が親に話している理由の中も共感してもらいたいからです。今日学校でこんなことがあったんだよ。友人とこんな遊びをしたよ。道端でこんなものを見せた。そういうとき親は子供たちの話を聞いて評価や感想を言うのではありません。単に共感することを書いてあげればいい。それは大変だったね。辛かったね。そうだね。なるほど。すると子供は自分の気持ちを理解してくれたと感じ、パッと笑顔になります。特に男性である父親は子供からの話に難しく考えて考えてしまいがちです。何か気の利いた返事をしてやろうと力を込めすぎていませんか。アドバイスや感想を無理に考える必要はありません。単純にそうか、なるほどと共感すればいいのです。子供の話に共感する。子育て上手な父親になる30の方法、その30、今の世代は理解は体育の授業である。私の実家は現状のです。週末の朝はおいったらしよう。今日も手伝ってくれという趣旨の声で叩き起こされていました。夏の週末にはみかんの飲み会が判定でした。みかん1個は片手で持てることの早さです。しかし大きな株何十個のみかんを詰めると相当な重さになります。株を持ち上げて運びますが、まだ小学校低学年だった私には勝利は持ち上げない重さでした。そういう時、父はあることになりました。2つの取って、のうち1個を押し直し、もう1個を私が持つようにしました。1つの持つを父とこの2人で運ぶイメージです。重さは2分の1になります。重さが2分の1になれば小学生の私でも何とか持てるさせになりました。しかし、です。当時、このデザインが仕入れられませんでした。作業効率が悪いです。父は力があるので、一人で持つので、しかも仕事が早い。一方、私一人は荷物が持つ、力の協力が必要だった。父親がやった方が早い仕事なのに、なぜ私にわざわざ手伝わせるかと思います。子供に手伝わせることで仕事が早いことが効率が悪くなっていました。幼い子供でもその効率の悪さはよくあることになりました。往々にして仕事現在もそういう現象が起こります。ブランがするより、受験者同士が一人で仕事をした方が、質のスピードが速いことになります。では、なぜ父は仕事の効率を下げてまで私を手伝わせたのか。それは今のデザインを通して、子供の健全な発育を促すのが目的でした。手伝いという名前が付いていながらも、その実態は体育の授業です。成長されることは学校の体育の時間では全然足りません。足りない分は家庭内で補う必要があります。父は力の必要ないのを手伝いを通して子供の健全な発育を促そうとしていました。手伝いとしての作業効率はされますが、子供は体育の授業の一環になり力をつけます。全ての手伝いはそうです。私の場合は農家だったので、特に力のある手伝いを出される社員が多かったですが、他の家庭でも通じる話です。手伝いは全ての子供の発育を促す機会になります。犬さんと今の掃除、食器は既存持ち。ふんは結構重いですが、いい運動になるでしょう。全て手伝いという名前が付いていながら体育の授業になります。子供が体を動かす機会になり、どんどん成長が流されるのです。犬の手伝いを通して体育の授業をする。子育て上手な父親になる30の方法、まとめ。その1、父親こそ育児に参加する。その2、父ではなく父親になる。その3、楽しそうに仕事をする。その4、子供の興味や関心を増してやる。その5、子供の最後に寛大になる。その6、遊びを突き詰めて勉強に入る。その7、家族サービスという言葉を使わないようにする。その8、父と子供の都合を一緒に帰る方法を模索する。その9、父親は子供と触れる時間が短いからこそ意図的に増やす。その10、母の大変さを理解する。その11、週に1回くらいは夕食に間に合わないように帰宅する。その12、家族の誕生日会は早めに会社できるよう改めてスケジュール調整しておく。その13、母親や育児の連絡を取られる。その14、子供の愛を伝えるために叱る。その15、叱る時は叱る父親になる。その16、母親の話に共感する。その17、母親の負担にならないよう自分でできることは自分です。その18、子供の遊び相手になる。その19、そういうさっさと子供の遊び相手を同時に叶える。その20、子供の暴力を振るのはやめる。その21、母親が働いている職場を見せてやる。その22、早く家に帰る時は夕食を買って帰るか家族で外食をする。その13、愛のあるスキンシップを行える。その14、大切な人を守るために力を使う。その15、子供の汚い言葉を軽く聞かせるようになる。その16、きちんとした返事を心がける。その17、夫婦仲を良くする。その18、子供の失敗をむしろ褒められる。その19、子供の話に共感する。その30、今の手伝いを通して体育の授業をする。